フェイストレースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております、薄い峠音楽堂本舗。ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
こんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。11月になってしまいましたよ。どうしましょう皆さん早いですね、もう11月ですかね。2018年ももうあと2ヶ月で終わってしまうというね、ちょっと早すぎますねということでですね、先週フェイストゥエースの、秋のツアーレイジフォーサルベージ、千秋楽をね迎えまして、渋谷のデセオで、バンドでのライブで、無事、全日程を終了いたしました。全国のね会場に、足を運んでくださった皆さん方、本当にありがとうございました。今回のツアーね、9月30日に予定していた、大阪心斎橋荘までのライブがね、台風のために、中止になってしまいました。本当断腸の思いでね中止にしたんですけれども、まあ、皆さんの安全を第一に考えまして、まあ、中止にさせていただきましたけども、まあそれはちょっと残念だったんですけども、全13本秋葉原ね、9月8日の秋葉原から始まって仙台福島そして帯広初めて行きましたからね、これ素晴らしかったですね。とってもいいとこでした。また行きたいと思ってます。帯広札幌そして名古屋、高槻広島金沢長野静岡岐阜、そして千秋楽の渋谷と、計13本の、ツアーになりました。本当にね楽しいツアーでしたね。で新しいアルバムのねミックス作業がツアーが始まってしまったんで、本田は自宅のスタジオでね一人でミックス作業してるんですけども、ツアーが始まってしまってこのミックス作業が毎週中断するんですね。週末にどっか旅に出て帰ってきて、またミックス作業をするとまた週末次のどっかへ行くというね、本当に本田にとっては過酷な、スケジュールになってしまって、でもねすごく頑張ってくれまして、先日千秋楽の渋谷、デセオでですね仕上がったぞっていう一曲をお店の PA スピーカーから大音量で、聴かせてもらったんですけどね、すごいなんかねハリウッド映画みたい、ものすごいです。この後だからツアーも終了しましたんで、ミックス作業にね集中してあとはもうダーッと仕上げてくれると思うんですけど、まあ11月半ば以降の、発売になると思いますけど、この日程もまたねはっきり分かりましたら番組の方でお知らせしますけれどもね、ちょっと本当に遅くなっちゃって申し訳なかったんですけども、もうちょっとです、もうゴールが、見えてきてるんでね、もう素晴らしい音でお届けできるんではないかと、もうねすごかったですよ本当に。バンドのメンバーのねみんなも驚いてました。これはすごいと、これこんなすごい音のアルバムを作ってしまったら今後 ライブやんない方がいいんじゃないかみたいなねライブせっかく聞きに来てくださったあのお客さんがなんか CD に比べて音がしょぼいとか言われたら困ったなぁなんて思って、そんなことを思うぐらいねすごい音になってますんで、まあ楽しみにしててください。そして、11月に入りまして、僕はもう1日から今まさにね地上波放送になっているのが11月の3日土曜日ですけども、1日2日3日4日と、これかたさんとねこれちゃんエースちゃんで、東北を回っております。仙台、米沢、福島、郡山とこの4カ所なんですけどもね、ちょうどまだね僕は今東京にいて収録してるんですけども、東北の方がね今紅葉の真っ盛りだと思われるのですごく楽しみです。特に仙台から米沢に移動する時なんかね、車移動なんですけども、天気が良ければものすごく素晴らしい紅葉が、見られるんではないかと思っております。またねちょっといい写真が撮れたらいろいろねファンクラブの開放とかねいろんなところで、ご覧に入れようと思いますけども。そして、翌週はあれですね、11月10日が名古屋リトルビレッジ、11日が高槻1624、この2カ所は私一人でアコースティックのライブをやってきます。そしてその翌週からいよいよライズが始まるわけですね。大橋と、これも非常に、楽しみでございます。なんかやっぱり大橋とはお互いにねこう刺激し合って、なんかすごくいいリレーションシップが今ねできてるような気がするんで、そしてまたライズというねツアーも、東日本大震災の応援しようみたいな、そんな意味からライズというタイトルにつけたっていうのは、この番組でもね何度もお話ししてますけども、毎回そのグッズの売り上げの一部を義援金に寄付したり、まあそんな感じでね、こういうなんていうんですか、いいバイブレーションを、これ大橋がよく言うんですけども、みんなの温かいバイブレーションを全国にお届けしたいというね、そういう意味も込めてのライズですんで、ずっとずっと、続けていければなと、思っております。よろしくお願いしますね。さあ、お便りの方をね紹介しましょうよなんでしましょうよって呼びかけるんだろうですね、春日井の入谷からまた来てるんですよ。Sさん、クラゲさん、バントさん、こんばんは。ラーメンスープ作り第2弾来ております。今回は鶏ガラスープに挑戦。かなりシンプルな材料です。鶏ガラ、ネギ、今ラジオを聞きになっていらっしゃる方で挑戦してみようという方がもしね、そんな奇特な方がいらっしゃいましたら、ぜひメモを片手にいきますよ。鶏ガラ、ネギ、玉ねぎ、人参、生姜、ニンニク、だし昆布、干し椎茸。今回用意したのは鶏ガラ1羽分。まずは下茹でし、アクを出させます。アクがある程度出たら茹で汁を捨て、鶏ガラの下処理をします。流水で内臓や血合いをきれいに取り除きます。ここで内臓や血合いをきれいに取り除かないとスープが濁り臭みが出るので、しっかり取ります。きれいになったらすべての材料を鍋に入れます。水を適量入れ、沸騰するまで強火で煮ていきます。アクが出てきたらアクを取ります。アクはしっかり取らないと臭みや味が悪くなります。アクも味のうちというお店もあるようですが、てんてんてん、まあねこの辺ちょっと微妙なんですよね。あとは3時間以上火加減に注意しながら煮込むだけ。弱火で煮込めば、鶏チータンスープっていうのかなね、清い湯と書いて強火で煮込めば、鶏白湯スープができます。白く濁ったスープができるんです。なるほどね、この火加減でいろいろ変わってくるわけですね。今回は、5時間弱火で煮込んで、鶏チータンスープに仕上げました。早速醤油ラーメンで実食。あっさりとしていてラーメンというよりは中華そばといった方がいいかもしれません。手間暇はかかりますが、スープは多めに作ればいろんなスープに使えるので作る価値はあると思います。あと安定したチャーシュー作りですが、もう安定してるんだ、すげえな下茹で時間を変えたりしてアレンジしてます。下茹で時間を長くすれば脂身がトロトロに、直接タレで煮れば脂身も肉の部分もしっかりした歯ごたえにと楽しんでます。 てラーメン屋をやろうと思っていないので次は豚骨と鶏ガラを使った、スープを作ります。一度作ってみたいのは名古屋の今池の飲みすけの黒くて臭くてうまいスープですね。教えてもらえるならお店で聞いてみます。そうですね、今池のね、飲みすけ本店というところの真っ黒なスープ、あの今富山ブラックなんてね流行ってますけどもね、そんなもっともっと昔から黒くてね真っ黒でギトギトに見えるんだけど、食べると結構ねそんなギトギトじゃないんですよ、美味しいんですよ、でね写真が送られてきてますけどもね、うーわーすごいな、煮込んでるとことか、で出来上がりのラーメンがまたこれすごい美味しそうじゃないですか、でらうまそうだがねこれは食ってみたいなっつっても入谷に作ってもらうわけにもいかないしな、やっぱり入谷ラーメン屋やろうよ、麺どころ、あ、じゃあ、麺の匠と書いて麺匠入谷とかどうですか食べてみたいな、ということで、今日の1曲目聴いてください。フェイストゥーエスでシスタールースター。はい、引き続きお便りをですね紹介していこうと思います。 S さん、倉根さん、いかがお過ごしでしょうか。10月2日でファン歴丸8年を迎えました。パチパチ。思えばファンになった時もなかなかの年齢でしたけどライブに行きたいって衝動に駆られたんですもん。忘れもしない嵐山で初めてお二人に会ってずっとファンでいようと心に決めたんです。ありがとうございます。嵐山の音屋ですね、それからエースさんの単独班を知り、なんて素敵って感動しライブに通い一喜一憂したのでした。ちょっと例えおかしい？まあいいか、この辺の文面で大体どなたか分かっていただけると思いますけど。そしてファンクラブイベントに参加しバーベキューで酔っ払ったエースさんを目撃しクリスマスライブで鈴を振り浴衣祭りでお二人とツーショット、こんな日が来るなんてみんなに発表したいって、みんなって誰やねんああ楽しすぎる。これからもファンでいる限りずっと続くのですね。お願いします。こんな私ですけどお姉ちゃんともどもよろしくです。余談ですがカオちゃんも私と同じファン歴8年です。京都の単独班で隣になってサインに並んで2人でドキドキしました。今もその気持ちは変わらないです。そして何より私たちのことファンとして認識していただいていることが素晴らしいです。こんな素敵なお二人にですよ、心からそう思ってます。真面目なお便りではなく本気のお便りです。笑いどころないでしょでもあんまり思いが強すぎてボツになるな なりませんでした。とにかくそういうことを伝えたかったハリソンでしたということでね、先ほど聞いていただいたシスタールースター、このハリソンさんからのリクエストなんですけどもね、本当にありがとうございます。でも8年になりますかね。ハリソンさん、いつもあのお姉さんと2人で来ていただいてね、ありがとうございます。これからも末永く、よろしくお願いします。次、 A さん、クラゲさん、こんばんは。長らく番組の存在を忘れていたにもかかわらず、間違ったアドレスにメールを送って集体を晒し、それから二度とトレイが出なくなった CD プレイヤーに手を焼いている静岡在住のものです。ありましたね。S さん、ぶしつけに送ったしょうもないメールを読んでくださってありがとうございました。ちなみに我が家の CD プレイヤーのメーカーはですね、これ読めねえよ。私は VHS ベータ戦争のことは詳しくありませんが、エースさんの所有しているプレイヤーのメーカーと同じなのでしょうか。これもね、これ言えないよ。ね、あの守秘義務があるんでね。私、今回メールしたことをきっかけに、サルフェージと同時にプロミストメロディーズも買い直すことにしました。新しい CD プレイヤーの購入はもう少し先になってしまうかと思いますが、やはり次は以外の方が良いのでしょうか。いや、そんなことないですよ。大丈夫だ。あ、でも7年近く同じ CD で起床していると悪いことばかりではないですよ。約束の旋律か、そろそろ起きなくちゃとか、荒野、うわ、もうそんな時間など、一発で寝坊かどうか分かります。でもやっぱりヒストリアや約束の旋律が私の中で辛い目覚めの曲という印象にならないように、そして他のフェイストゥエースの 曲もちゃんと聴ける状態にしたいと思います。サルベージもちゃんとスピーカーから聞こえる音で聴きたいですしね。サルベージ楽しみにしていますということで、静岡のクーさんからいただきました。ありがとうございます。まあね、そうです。我が家にもそのちょっと駆動系、いわゆるその音質とかっていうことと関係ない、その開いたり閉じたりとかっていうね、そういうところがこう故障してしまった機器が何台かあるんですけどね。でもね、僕が本当にオーディオになんか凝っていた頃、まあ、高校から大学にかけてですけどもね、当時はまだデジタルテクノロジーがなかったんで、もう本当にアナログでね、音源もそのあれですよ、アナログの LP レコード、アナログ版なんですけども、その頃はね、やっぱり日本の各メーカー、まあ、海外のものも含めてメーカーごとにすごく個性があってね、トリオ、オーレックス、電音、山水、ね、テクニクス、いろいろこうパイオニアとかね、いろいろありまして、で自分の好みでね、アンプはここにしよう、このメーカーにしよう、スピーカーはここがいいとか、こう自分でこういろいろ組み合わせてね、相性のいいものを探して、そういうのがオーディオマニアのこの楽しみだったわけですね。あれですよ、アナログプレイヤーもね、今DJ の人たちがやっぱ使ってますけどもね、よくそういうの見かけますけども、あれもやっぱりメーカーによってみんな音が違うし、何でしょうか、 DC サーボか AC サーボかでね、また違ったり、いろいろベルトドライブなのかダイレクトドライブなのか、またアイドラードライブなんてのもありましてね、あとカートリッジ、その針ですね、針の部分も、これもまたメーカーによってみんな音が違って、それからそのカートリッジを取り付けるシェルという部分、指引っ掛けるところがあるでしょ、あのシェルを変えるだけでなんか音がこうシャキッとなったりとかね、そういう楽しみ方を、してましたね。でも今本当にデジタルテクノロジーが進んで、本当にどんなメーカーも本当に綺麗な音が、ね、出るようになってきたんで、昔みたいな楽しみ方はちょっとできなくなってきてるのかなと思いますけど、それでもやっぱり各メーカーさんがね、いろいろ、工夫して いろんなね、いい音を作ろうとみんなね、邁進してますのでね、そういうのを選ぶのもこれまた楽しみですんでね、店員さんに聞いてどこのがいいですかなんて言われたものを買うんじゃなくて、自分でこう聞き比べたりとかすると、面白いと思いますよ。はい。どのメーカーでも大丈夫だと思います。はい。さ さあもう一ついきましょう。 S さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。お久しぶりです。静岡のチエリンです。薄い峠へのお便りは今年のお正月以来になります。バタバタと忙しい日々を送っておりますが、娘2号の就職も無事内定しまして、あ、おめでとうございます。なんとか少し落ち着いたところです。でも人生一度きり、やりたいことをやろうではないかをモットーに、家事も仕事も遊びにも全力で取り組んでおります。いいですね。さて話は変わりますが、私は、いつもフェイス2エースのライブにお邪魔した時、帰りのご挨拶で今日こそは言うんだと意気込んでお二人の前に立たせていただくのですが、いざとなるとほとんどお話できないんです。緊張しちゃいましてね。いつか必ず大好きだと伝えたいと思っているのですが、この先もきっと言えないで終わると思うので、今回の投稿でふんだんに好きの気持ちを伝えたいと思います。あ、気持ち悪かったらごめんなさい。そんなことないですよ。私は浴衣祭りと秋ツアーと名古屋のライブにお邪魔させていただきました。やっぱりやってきました台風。この時期に名古屋へ行くときは毎回台風がか豪雨の恐怖に怯えております。そんな恐怖からか、お二人のライブ前日に見た夢は黒髪のロン毛のヒグマに追いかけられる夢でした帽子はかぶっていなかったですそしてライブ当日、危ぶまれる天候の中、ドキドキしながら名古屋へ。そして開演、しかも久しぶりのバンド、嬉しすぎる涙。お二人が出てくるまでの緊張感、これがまた大好きな時間なんです。そしてお二人が出てきて笑顔を見た瞬間、ああ、もうやっぱり好き。言い方はおかしいですけど、たまらなくそそる笑顔です崩れ落ちそうでした。瀬取りも良かったな。まだ言えないけど、あ、もう言って大丈夫ですけどね、大好きな曲が聴けて本当に来て良かったなと思いました。新曲もなんだか進化しているし、サルベージュは特に耳に残ります。思わず仕事中もサルベージュと歌ってしまいます。この曲も大好き。それから帰りは無事1時間ほどで浜松に着きました。前回の豪雨では6時間かかったので、うわー、ある程度覚悟はしていたのですが、雨もほとんどなく、ライブの余韻に浸りながら帰ることができました。毎日の子育てや仕事、自分の時間を作るのにものすごく大変で、この日を諦めようか、どうしたらいいかと何度も悩んだりしました。でもやっぱり来てよかった。頑張って時間作って本当によかった。よくやったぞ自分そして、悩んでるそこのあなた、思い切って踏み出してごらんなさいいいこと言ってくれますね今までもお二人の曲にどれだけ癒され励まされ、お二人のラジオでのありえないほどの爆笑に、つられてゲラゲラ笑ったり、あ、ラジオは運転中に聞くのは危険と判断しました。クラゲさんの笑い声にハンドル操作を誤りそうになりますそして何よりかけがえのない仲間と出会うことができました。そんな仲間たちも大好きです。いつか全員揃ってライブにお邪魔しますね。長々すみませんでした。お二人に、気持ち伝わったかな。すいません、僕にはちゃんと伝わりました。今ちょっと本田がいないんですけども、ね、ごめんなさい。なんだかまとまらない内容になってしまいましたが、これからも素敵な、歌を、素敵な夢を、素敵な笑顔を届けてください。フェイス2エース大好き。最近老眼に悩むチェリンでしたこの文章もかなり顔から離したところで打っていますということでね、チエリンさんからリクエストいただいてます。今日の2曲目聞いてください。フェイス2エースで約束の旋律。
光、今は遥か遠く飛んで あふれた遠い季節、もどかしくたぐり寄せて語りかけても。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。これちゃん、エースちゃん、東北の旅が終わって、その後、名古屋高槻、アコースティックライブをやって、そしていよいよライズが、月半ばから始まるということでね、またどこかで、本田とね収録できたらいいんですけども、まあちょっとどうかな、難しいかなということでね。でも500回はもう収録しましたんで500回っつってもね、どうなのか、こうじわじわ500回に向けて今こうじわじわといつなのかなっていう感じで進んでますけどもね。まあそのうちあれですね、年も明けて、あ、振り返れば500回みたいな、そんな感じでじわーっとにじむように500回を迎えようと思ってますんでね、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方はace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた、明日はきっとあの雲を追い越すよ。